リスナーの皆さん、おはようございます。 FM ヨクネット市民カフェの時間がやってきました。今日のパーソナリティは私、オオカミセブクラブの新里でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、さまざまな視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川みずるクラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは宇津デザインの一級建築士、松井哲也さんにお越しをいただきました。今日はお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。松井さん、早速ですけれども、いろいろと、はい、活動のことをお伺いしていきたいというふうに思っておりますが、はい、亀岡の保津川のほとりで保津浜テラスというのを立ち上げられたと。
はい、もう立ち上げたとこなんですけれども。
ああ、そうですか。はい、これは具体的にはどういうようなもの、室内になってるんですかね。
はい、基本的には住む場所を、はい、大阪の方で仕事をしてたことが多かったんですが、はい、東京都の亀岡という一つ山をちょっと越えたところの、はい、場所なんですけれども、はい、そこのところで古くから の雰囲気とか、はい、昔のしきたりとか結構あるような村なんですけれども、そこの場所で住むっていうことと、あと仕事が建築関係の仕事の設計の仕事をしてますので、はい、設計をそこで、まあ、仕事をするということと、あとその場所は、まあ、リノベーション仕事をしているので、時間をかけて結構その場所のものを使ったりとかしてやってきているんですけれども、その場所自体をいろんな方といろんなことで、まあ、使いながら、まあ、建築とか今、まあ、人がつながっていくこと自体っていうのはネットとかで、まあ、簡単にできるような時代になってきているんですが、
そうですね、は
い、それプラスやっぱり実際の実空間があるというところで、どういう、まあ、つながりとか、空間を使って、どういう体験ができるのかっていうことを、まあ、ちょっと実験的にもやってみたいなという、まあ、これ仕事からというところもあるんですが、そういうことも含めて、場所を作って、そこでいろんなことをやっていけたらというふうに思っています。
で、その保津川に こだわったというのは、これは何か、
もともと私の地元ということもあるんですが、小さい、本当に3キロぐらい、まあ、行くとぶつかるような小さい盆地なんですけれども、はい、霧が有名で、はい、真ん中に川が、保津川が流れてるんですけれども、そこから立ち上がる霧がすごく有名で、その辺で、まあ、やっぱり川とともにこの亀岡という場所があったんだなということを、まあ、最近も特にこう生まれてからずっと暮らしてるんですけれども、まあ、感じるようになってきて、でそのことをいろいろとやっぱり教えていただいたのが、その今住み出した保津という村なんですね。古くからの集落なんですが、はい、もう小さい時に川で遊んだ話であるとか、まあ、魚を取って、まあ、それで生計立てられてたりとか、いろんな話をもうずっと聞く機会があったんですね。はい、年配の方からなんですけれども、やっぱりもうそういうところから亀子ってものはこう生まれてきてて、まあ、水害の話なんかも結構大変で、毎年使ったっていう話もね、いいことばっかりじゃなくて、まあ、聞かせていただいたりとか、はい、いろんなことの中でやっぱり環境とのつながりがあって、はい、その場所場所の暮らしとかがあるのかなっていうことを、まあ、実感してきたので、はい、その中でそこの場所で何ができるかってことをちょっと考えてみたいなというふうに思いました。
はい、京都の北西位置的には、
そうですね、西の方ですね。
西の方ですね、
はい、
川とともに保津川という、川とともに亀岡そのものが
あったそうですね、
ということ
ですね。そうですね、京都でいうと佐賀の方からずっと渓谷をちょっと保津京都渓谷をずっと登って抜けたところなんですけれども、そこから京都の丹波とか、そのずっと行くと丹後とか、はい、二の国の方がこうあるって言われている、まあ、入り口で丹波口と言ったりもするんですけれども、はい、だから要は京都の都の方でいろんな、まあ、例えば建物建てたりとか、食べ物建てられ食べられたりとかっていうことの産物である資材とかっていうのを、昔やっぱりイカダで流したりとか、荷船で運んだりとかっていうようなことをした最後の、 まあ、出発点、渓谷に入る、まあ、出発点みたいなところにあるので、はい、まあ、いろんなものが丹波から集まってきてっていう、まあ、ちょっと元締めみたいなことをしてはったような場所なんですね。あのいろんなことをまあ勉強していくとか、もういろんな、まあ、なんかこうね、こうボトルネックみたいにグッとすぼまってたりとか、まあ、いろんなところがあって、はい、どっかのね、特徴的なのがすぼまってるばっかりに結構水害で使ったりとかっていうのもねあったみたいなんですけれども、結構あの特徴的な場所かなというふうに思ってます。は
いはい、先ほどちょっと打ち合わせのお話の中で神岡市そのものが、はい、川の底、湖の底にあったという。
そうですね、はい、昔も本当に小さい3キロぐらいの、はい、ね、直径の、盆地なんですけれども、そこのところは昔も本当に古代の頃に、まあ、そういう話があるということなんですけれども、はい、あの古代湖で湖だったっていう、まあ、水が溜まってたと盆地状になっているので、はい、お皿みたいな形になってますので、はい、でその、まあ、そこのところに川が今抜いた保津川が流れてるんですけれども、はい、そこのところが最後あの佐賀の方に抜けていく渓谷のところに、まあ、流木とかでこう線がされてしまって、はいはい、そこのところに水が溜まって湖になってたっていうお話があるみたいなんです。
あるわけですね、はい、伝わっていってるわけですね。その、まあ、自分の生まれ育った場所でもあるということで、保津川のほとりにそういうテラスということで、はい、私はあのホームページをちょっと拝見させていただいて。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。
いや、あの先ほど絵はがきもいただきました、はい、絵はがきといたちゃんぽんなんて、はい、いただきましてありがとうございます、はい、本当に、まあ、本当あのこのテラスから保津川を見る風景というのは本当に本当素晴らしいですね。これラジオなんでこれをどう伝えたらいいのかというのが今ちょっと考えてたんですけれどね、難しいですね。
なのであの場所のね、はい、名前がこう保津浜っていうの、保津川っていうのは、まあ、川を知ってる方はあれなんですけど、はい、保津浜っていう浜っていう名前をつけてるのが今ちょっとお話し、させてもらった昔の古代湖のちょうどほとりぐらいにもしあったとしたらほとりぐらいにある場所なのかなっていうところで、はあ、前の目の前は農地なんです。で農地をこういったところにすぐ川があるんですけども、あの農地のところから川から霧が朝にこう冬場とか上がってくるので、それがひたひたと上がるとちょっと農地からも少し一段上がっててテラスって、大地のことをテラスって言ったりするんですね、はいはい、っていう場所なんですけど、はい、なんか昔ならここまで多分水が来ていて湖のほとりのような場所でここから船もまた乗って遊んだりしはったんかなっていうような、まあ、感じで、あの霧が昇ると結構そんな雰囲気の景色になるんですね。なので保津の浜、昔浜って呼んだりしていたみたいなので、はあはあ、あのそういうことも含めて、はい、保津浜テラスっていう名前にしてます。はい、
これはやはり冬の写真ということで。
そうですね、12月、あの年賀状で配ったやつなんですけれども、
最近とか写真ですね、
最近で、まあ、12月でけど、その霧と太陽の加減がそんな感じになるのは1日だけだったんですけど、まあ、あの早朝ですね、撮った時に。そうです、 朝が結構気持ちがいい感じなんですね、場所的には。はい、
南側から撮った。
そうです、太陽ちょうど昇ってくる方なので東向いてる感じですね。はい、冬場本当にあの朝日が昇る時から夕日が沈むまでずっと太陽の光を浴びるような、場所になってます。
このテラスなんですけれども、はい、まあ、あの地域の方、いろんな方々が集まって、来られることを期待しているということで、はい、これ泊まったりもできる。
そうですね、泊まってもらっても結構ですよ。
あ、そうです
あのちょうどあの、まあ、あの1階2階建てなんですけど、はい、1階のスペースのとこが住むっていう話で言うと LDK で使ってるんです、はい、なんですけれども、あの集まってもらうときにちょっとそこもレンタルしてもらうような感じで、まあ、実際はちょっとまあ重ねて使ってるような形をしていて、土間でちょっと木のテーブルがドンとあってミーティングできるような場所 と、はい、白い木の板がちょっとラフに、あの前に畳やったところの部屋をちょっと一つなくしてるんですけど、それで畳どけた下に引いてある下地の板をちょっと壁に貼ってちょっと白くラフに塗ったようなケージとかができるようなスペースと、あと和室を一室きちんと残してるんです。あのそのなんか泊まれます、
宿泊も可能ということで、
はいはい、
見てみたいですね。ぜひ何かこの風景を見たいな。
そうですね、泊まって朝見てもらうといいかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、このところちょっと暖冬といいますか、はい、関西周辺のスキー場みんな困ってるみたいですね。大変な状況になってますけれども、 やはりもうちょっとあの寒くなっていくと雪もこの辺り積もってという、
はい、ここでは本当に伝えられないんですけれども、本当に盆地の農地の方が川沿いのところが180度ぐらいパノラマで見えるようなこう空間になってるんですね。で日がずっとこう動いていくのが分かるっていう形になってるんですけれども、本当はまだ住み出して4ヶ月ぐらいなので、冬場になったら、はい、もう今の時間雪が降り出して、はい、それがパノラマに雪がこう窓から落ちていくっていう景色が見たいなと思ってたんですけど、まだ実現してないんですね。今年は暖かいですね。
今年はちょっと暖かいので、はい、それは来年に持ち越すかも分かりませんが、はい、あ、いや、いいですね。何かこう自然との境界がないようなそういうスペースというか、
そうですね、建築 の、 あの仕事として、はい、人と自然の関係をどのようにこうやっぱりその場所とかその人で調整をしていったらいいのかっていうところで、はい、まあ、自然の中にやっぱり暮らして、建物なくても暮らせるんだったら、はい、今まで建築って誰も、ね、作ってきてないと思うんですが、はい、まあ、何らかの理由で作ってるんですけど、まあ、やっぱり作って中だけのスペースを作るんじゃなくて、うん、周りの環境と、まあ、人もその中でやっぱり体ができてると思うんですけど、はいはい、どういうふうにやっぱり、こう関係を持っていったらいいのかっていう、はい、でそれが言っては、まあ、社会とか地域とかいろんなことともやっぱりつながりの考え方になると思うので、そういうことを大事にしてやっぱりやりたいっていうのはずっと建築の仕事としてはやってきていることなんです。なのでやっぱり場所としても大きい窓いつも作っちゃうんですよ。あもう丸見えでねって怒られるんですけど、いろんなだから、はい、もう木製の窓でガーッとフルオープンできるような、はい、やっぱり、はい、なので頼んで来られる方は、まあ、こういう場所で景色のいいこの場所なんでこういうふうにしてほしいとかって言われる方がまあ多いですけれども、はい、
いや、いいですね。まあ、私は本当にもうこの、京都下流域になりますけれども、はい、淀川の下流域の大阪市内、
はい、あ、大阪の方ですか。
まあ、北区まさにその、はい、まあ、中心地といいますか東海といいますか、そんなところからやってきたんですけれども、はい、タワーマンションなんですよね。あ、で26階、
あ、もうまあそれはそれで景色が良さそうですね。
ちょっとこうなんですかね、切り口が変わるんですけど、はい、まあ東から、日が昇ってきて、ね、うん、生駒山系がピュッと昇ってきて、はい、で真冬雪が降った時、はい、これ1回しかまだ経験してないんですけれども、はい、周辺全部雪景色でね、
360度になりそうですね。
まあそれはそれでもすごい感動したことがあったんですけれども、はい、いや、こうやっぱり自然を感じてこう生活するというのは、まあ、なんか本当にいいですよね。
すごい大事かなと思ってるんですね。でも最近建築の仕事でいうと、はい、やっぱり建築ってやっぱりそのさっき言ったように外部から内部を作って環境をコントロールするっていうところが始まりっていうところがあるの で、はいはい、で最近特にその性能をすごい上げなさいっていう法律にちょっと変わってきてるんですね。だからものすごいだからダウンジャケットガーッと着込んだような建築にしなさいっていう断熱とかもって話になってきてるんですが、まあ、僕が言ってるその保存の集落の辺とか多分昔ながらの家が多くて、それになってまあ性能でいうとものすごくまあ低い建物が多いんですけど、はい、その分やっぱりすごく暖かい寒い冷たい暑いいろんなことを感じながらやっぱり生活されてた分はあると思うんですね、はい、だからまあ何がいいのかっていうのはすごくそういうことも含めて考えてみたいなと。ただ今回ちょっとかなり寒いので、はい、逃げれるような場所で断熱をガンと効かしてるスペースも作ってるんですが、今ちょっとネガちゃん見てもらってるとかガラス張りのとこに関しては、はい、その元々あったリノベーションなので、はい、古い建具とかをそのまま使ったりして、はい、そこは性能がなかなか上がらないので、はい、そういう風なスペースのところも中間領域でちょっと作って、まあ、それはそれで空気を楽しむみたいなところもあったらいいのかなと思って、はい、いろんな場所を作ってます。
はい、分かりました。話がついておりますけれども、ではここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。今日は八重の名も知らぬ花の名も知らぬ花のように、
人は生まれ
今日のゲストは宇都の一級建築士松井哲也さんにお越しいただいております。それでは後半もよろしくお願いを
よろしくお願いします。
先ほど保津浜テラスのご紹介をいろいろとしていただきましたけれども、はい、引き続いてちょっといろいろと聞いていきたいんですけれども、
はい、
この保津浜テラスを拠点にこう、町といろいろ関わっていきたいというふうなそんな思いもあられるということで。
そうですね、はい、やっぱり外部環境とということで人との関係をということで建築もずっと考えてきたので、はい、その中にはやっぱりその周辺環境ということでいうと周辺のやっぱり社会とか町とかっていうところとの関係っていうことも含めて、どういうふうにやっぱり 建築を通して関係が持っていけるのかっていうところにすごく興味がやっぱりあります、
はい。
なのでその、まあ、元々、生まれ育った場所の亀岡でもありますけれども、はい、今亀岡は実はダイナミックにかなりと動いてまして、今年、はい、まあ、地元の人の中ではターゲットイヤーだと言われていて、
ターゲットイヤー、
はい、この1月の11日かに駅前のところでもう本当にその仕事場の今回 の、 そのテラスからもうずっと窓から見えてるんですけれども、
はい、
京都スタジアム、はい、名前が京セラ、はい、サンガスタジアムバイ京セラかな、はい、っていうのが、名前がついたんですけれども、
はい、
それで、まあ、サンガがサッカーでこれから使っていってくれるっていうこととか、まあ、いろんなこと使われるみたいなんですが、はい、専用で使えるスタジアムが、はい、できまして、プラスも本当にお祭り騒ぎなんですけれども、はい、亀山城というか今亀岡というところなんですけど、亀山城という昔、ね、亀山と言ってたんですけれども、はい、そのお城の跡があるんですが、そのお城が明智光秀この大河で、はい、ね、これから始まりますけれども、はい、それで京都の、大河ドラマ館っていうのがそのスタジアムの下に入りまして、はい、それがこの11日にオープンしたんですね、
はい、
で、
は
い、今度サッカーの方では、2月の9日だったかなに、セルス大阪と、はい、ガンバの方でこけら落としの、ゲームが始められるっていうことがね言われてたりとか、
ほ
う
ほ
う、いろんな意味でその場所の近くに今場所スペースを持ちましたので、なんとなくエリア一帯のところでいろんなことがこれから亀岡、まあ、起こっていくのかなと、
はい、
で、
はい、
特に私自身も、まあ、仕事の関係とかで大阪の方の南武蔵に、ね、大阪のお話が出ましたが、ずっと勤めてたりとか大学を行ってたりとかいうこともありましたので、はいはい、結構まあ地元とやっぱり往復を結構大阪の都心部の方を通したりしてたので、
はい、
その辺のまあつながりっていうところで、まあ、ここまでは実は亀岡のところ ずっといて井の中の蛙だったんですけど、はい、やっぱり外に出てみていろいろ感じたりはしたので、
はいはい、
亀岡もやっぱりそこの拠点がこうできたことで、これからやっぱり外とのつながりもすごく、はい、まあ、できていくのかなというふうに思っていて、まあ、そういうことも感じながらいろんなことができていったらなというふうには思っています、
はい、あ、いいですね。スタジアムその下に、そうですか、大河ドラマ館、
まあまあ、大河ドラマはもう1年なんでなかなか、ね、ずっとは難しいんです。1年に限ってなんですけども、それが始まってます、はい、ぜひ来ていただけたら、
行きたいです。私も実はね、はい、サッカーやってたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、大阪市役所で、まあ、当時は一部リーグ、はい、今からねもう30年以上前の話ですけどね、
はい、
やってました毎日、ですので、セレッソ大阪の応援団はね、はい、元大阪市役所のサッカー部がね、
あ、そうなんですか、
結構こう応援団作ってやってます。今でもなんか、はい、出会いにもしてて、そうですか、ぜひ行ってみたいな、このこけら落とし、
はい、
もう日程も決まってるんですか。
あ、多分、ね、間違えてたらごめんなさい、2月の9日だったと思います。
2月の9日、は
い、それから間違ってたらごめんなさいですけど、まあ、いろんなことで多分ゲームを誘致するのに、
はい、
日本の代表とかもちょっと呼んできたりとか、
はい、
このオリンピックありますよね、
はい、その
辺でなんか最後の方の試合とかをやったりとか、なんかそんな、うん、話もちょろちょろっと記事で見たりとか、ね、
あ、
まあ、ちょっとはっきりは分からないんでね、間違ってたらごめんなさいですけど、 いろんなことでね、やっぱり始まったところなんで、やっぱり京都府の方でやられてるので、
はいはい、
すごくいろんなこと動かれてるみたいです。はい、すごい、まあ、地元としても楽しみですし、
はい、
ちょうどそのさっきの話も川沿いのところにあって駅前にあるスタジアムなんですね、で河川敷のところで今やっぱりそのサッカーの話があるんで、地元の学校の子が河川敷が、まあ、新しくちょっとできてるんですけれども、川が広がって、
はい、
そこのところでサッカー練習してたりとか、はい、いろいろやっているので、はい、まあ、はい、そんな声が聞こえてきたりもする場所なんですけれども、ね、
はい、
やっぱりその体を動かして健康ということと、その環境今日はそれもあって体感できることなので、
はい、
そこに対してスポーツ文化的なこととか、はい、その古くて伝統がある村がそこに近くにあったりとか、
はい、
まあ、なんとなくそういうことのバランスの中でやっぱり日々暮らしたり生活していくっていうのがすごく豊かじゃないかと僕は思っているの で、
そうですよ、ね、
自分自身がまず楽しみたいっていうのが、はい、あって、そのやっぱ場所をやっぱり選んだっていうところがあるので、はいはい、いろんなことに反応しながら周りに起こっていることに自分たちとしてできることっていうのも少し関連つけながら、なんか楽しみながらできるような場所にならないかなというふうには思ってます。
いやいいですね、僕その考え方好きですね。やっぱり自分自身が楽しまんことには絶対なんか可能かなと思いますしね、
はいは
い、いやいいですね、人との関係をということで。
だから暮らすって言ってるのに自分がやっぱそこに住む、あの場所だけで言うと なんていうか、まあ、法律的にはなんかもう単純にじゃあその人が集まるスペースって用途を限定してしまった方が分かりやすいんですけど、はい、僕はやっぱりそこに住みたいっていうのがあって、
はい、
そこを重ねているところがあって、
はい、
もともとなんかいろんな人に使ってもらいたいっていうのは相手がある話なのでどうなるか分からないんですが、
はい、
自分のやっぱり暮らしている生活とかが人が来てもらったら楽しいし、お昼ご飯食べてる時に近所の方が来られて一緒に食べるの方があの楽しいし、
ね、
なんかちょっと地元の人のが写真すごい撮ってはる人がやったらちょっとそれ壁に飾らせてもらったりとか一緒になんかそれ見てお話ししたりとかって楽しいし、それ、はい、いろいろ意味が出てくるかもしれないんだけど、はい、自分の暮らしがそれで豊かになっていくっていうような、はいはい、まあ、家の環境っていうのの方が楽しいじゃないかなっていうふうに
ですよ、
ね、うん、思ったりしているので、まあ、自分の生活をまず豊かにするっていうところから緩く始めてる感じがあるんですけど、まあ、どういうことが起こっていくかは、ね、これからなんですが、はい、
ぜひあのラジオカフェの皆さんと一緒に、
はい、あぜひぜひ来てください、
呼んでください、
あの、はい、あのね、実はその9月から住み出してるんですが、
はい、
あの一応その場所のオープンってやらせてもらったのが8月の去年の11だったかな、はい、あの花火大会の大きいのがあるんですよ亀岡で、今年もなんか亀岡市に住んでる人口以上の人が来たって言われてるんですけど、それがねものすごい川沿いの河川敷で上げられるので、ものすごい近くで見れるんですようちの場所から、
はいはいはい、
なので、
はい
その時に結構集まってもらって、
はい、
あのわーっと、はい、あの20人ぐらいで一緒に見たりとかしたのをやったので、
はい、
ぜひぜひあの花火の日はまた声かけようかなと思っているので
お願いしたいと
来ていただけたらと思います。
話が尽きないんですけれども、はい、そろそろちょっとお別れの時間がやってきたんですけれども、まあ、この保津浜テラス、まあ、ぜひ私もあの行かせていただきたいと思いますが、はい、まあ、これから、まあね、立ち上げてまだ数ヶ月ですかね、はい、一番望むことなんかをぜひ
やっぱりもともとは自分の生活でもともとはその一番近い地域とのつながりということなので、
はい、
今そこの保津の、町のマップを作ろうっていうのをちょっとやってたりして、それのなんかわさわさミーティングしてるのに使ってもらったりしているので、
はい、
あの地域の方にもそれでなんかいろんなアンケートを取ろうと思ってるんですよ、どっか面白いところとかなんかすごい地元の人が分からないこととか知ってますかとかっていうのを取ろうと思っているので、
はい、
ぜひいろいろまたあの来ていただいたらまたなんかいろんなことができるかなとお話しいただけたらと思ったりもしているので、そんなことから始めようと思ってます、
はい、ありがとうございます。今日は本当にあの素敵なお話を聞かせていただきました。保津浜テラス、それではあのそろそろお別れの時間になりました、今日のゲストは宇津の一級建築士松井哲也さんでした。お忙しいところ本当に今日はあのありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんそれでは次回もお楽しみに、さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたしました。